はい、いい日を過ごしてますか。
Yeah, tell me some more maybe.
Yeah.
How many of you have heard about Daniel and the lions before?
Daniel とライオンの穴の話で聞いたことある人。
Wow, I believe that's everyone's hand.
みんな手上がってますね。
So I'm going to just give a short review of that.
今日は簡単に要約したいと思うんですけど。
But I would like your help.
皆さんに手伝ってほしいと思います。
Okay, so there was a man named Daniel.
Daniel って人がいて。
Right, and what happened?
何がありましたか？誰か分かる人。
Okay. Oh, that's close. That's Jonah, though. That's close. No problem. Okay, well, that's the end of the story. That's good, though, because that we always learn that about God's faithfulness, there, right? So that's an important part.
So Daniel was told not to pray to God, but he did, so people put him in.
That's a very good summary. Thank you. Okay, so now I'm going to try and fill in just a few more places. And then we will talk. Okay, so there's a man named Daniel. And as a small boy, he was taken away from his home. By a king. Okay. And so a lot of time later, he was working in the king's palace. And it says that he did a really good job. But he did such a good job, other people were jealous of
him.
And they were so jealous they even wanted to kill him. And the only thing they could find is to trap him because they knew he would pray. And so they tried to make this law that says he couldn't pray. And if you did pray to anyone other than the king, which we shouldn't do, what would happen? Yes. No, wait, we have to answer. There you go. Here.
God would punish.
Not exactly. You would be fed to lions. Who would like to be eaten by lions? Yeah, no, not fun, right? So if that happened to you, would you be afraid? Yeah, and you wouldn't want to do it, would you? But what's really cool is in Daniel 6:10. It's really cool. This is what I want to talk about today.
Because
whenever Daniel learned that this happened, whenever the law was passed, he went to his house, to the upper stairs room, to the windows in its upper room, and opened toward Jerusalem, and he prayed three times a day, and three times a day, he got down on his knees, prayed, and gave thanks to his God, just as he had done before.
ダニエル記の章10節にはこう書いてあります。ダニエルはその文書の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって窓の開かれたところで、以前から行っていたように1日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝した。
So even though I'm sure it was very scary, He trusted one person more than anything else. Who did he trust? Yeah, that's right. Good job. He trusted God. And how do we know he trusted God? The very first thing he did was he prayed. So it is always the right thing to pray. Right? And the last thing I want to put here, or that I want to talk about, is that it says that he got on his knees, he prayed, and he gave thanks to God. Isn't that weird? He could have been eaten by a lion. But he's saying thank you to God. That's how well he knew God. So remember, even if you have something scary in life, or if people have been mean to you, the first and best thing is to always run to God. And as we all know at the end of the story, God saves him from the lions, right? So God is always faithful. And we should always run to God. Let's pray. So God, I thank you for how faithful you are to us. And I pray that we can know you better. And that whenever we have either difficult or even really good, happy things, that we would always come to you first. We thank you for teaching us this. In Jesus' name. Amen.
Okay, thank you. Come on,
thank you, Ryan and Megumi, and thank you, kid.
See, it is an honor to be able to just share a little bit of my heart and what God has been speaking to me.
神様が今日語ってくださったと皆様の前に分かっていくことを心から喜びたい感謝です。
Let's take a moment to pray before we dive into His word today.
御言葉を一言お願いします。
So, Father God, we just thank you, Lord, for who you are.
父なる神様、あなたを感謝します。
That you are God who stands with us.
あなたが共にいてくださる神様です。
That speaks to us and interacts with us.
私たちに語り、私たちに声をかけてくださる神様です。
And meet us right where we are.
そして今私たちに出会ってくださる神様です。
Lord, we have, today we hold open our hands wide to you.
私たち本当に心の手を広げてあなたを迎えますから。
And we ask to receive your word and your wisdom.
どうか私たちがあなたの御言葉とあなたの知恵を今日受けさせてください。
And more than what we know or could even figure out, Lord, we ask for your wisdom.
あなたの知恵は必要ですから与えてください。
Speak to us today, Father God, as we engage your word.
あなたの御言葉を私たちに語ってください。
Thank you, Father, for you are a good God.
お父様、あなたは素晴らしい方、感謝です。
Amen. Awesome. So today I'm going to begin in Galatians 4.
今日ガラテヤ人の手紙の4章から始めたいと思います。4章から7節までお読みしますね。
But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So you are now no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God.
ガラテヤ書の4章。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも掟の下に生まれたものとしてお使いになりました。それは掟の支配下にあるものをあがなり出して私たちを神のことをなさるためでした。あなた方が子であることが、神がアッパー、死をと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって建てられた相続人であるのです。
And so the question I have for us today is, who do we perceive ourselves?
今日皆さんと考えたことは、自分たちはどういう何者であるか、私はどのように自分を見ているかということを見たいと思います。
I'm sure each of us could come up with a good answer for who we are, especially in light of Galatians 4.
今日ガラテヤ人の手紙を読みながら、自分のことをどのように理解するか、皆さんも考えがあると思いますけれども。
But what I want to do today is just take a step back for a moment and really analyze and look at our actions and the way we approach life.
でもちょっと今日考えてるのは、一つ従ってですね、私たちどのように私たち自身を持って自分たちの人生を歩んでるかということを客観的に見てみたいと思います。
And let's see if our actions and our words really match with who we say we are.
私たちの言ってること、行いが自分たちの存在と本当に言ってること合ってるかどうか確かめて、原稿一致かどうか見てみたいと思います。
I find oftentimes that a lot of people can give really good answers to questions like this.
で、このようなことを聞くときにね、本当にいい答えを皆さん持ってると思うんですけども。
But there's a lack of understanding of what that answer even means.
でも私たちは何かいい答えをしても本当にその答えの意味を私たちは理解してないことがあります。
Because of that, that can then derail and we can find that we live in contrast to what we say we are.
私たちはよく考えてみると離れてしまっているような矛盾の中に、矛盾した中に、一致しない中で生きています。
When I say, who do we think we are?
私たちは自分が何者であるかということ、どのように見るかということは、
the question I get at is, what does it mean to be a son and daughter of the
king? 本当に神様の娘、神様の息子ということは一体どういうことか私たちは理解しているでしょうか。
See ourselves in this way.
私たちはどのように私たち自身を見ているでしょうか。
So in Luke 15, we have the story of the prodigal son, right?
ルカによる福音書の中にはですね、皆さんもご存知の放蕩息子の例えがあります。
This is a story of a younger brother and an older brother.
で、これは兄弟の話でしたね。
The younger brother goes to his father one day and
弟の方がお父さんのところに行って
and says, give me all my inheritance.
私の必要な私の相続分を全部くださいと言います。
I'm out of here. I'm going to go do my own thing. I'm going to go live my own life.
そして自分でそれを受け取って、これから自分勝手に自分の好きなようにこれから生きるんだと宣言するんですね。
So he takes off and just lives a crazy life and takes all the money, right?
受け取ったものを持ってですね、どっかに行っても馬鹿げた生活をして全てそれを失ってしまいます。
And he just goes out and does whatever he wants until
自分の欲がすること、自分が思うことすべてします。
So he hits a point where he has nothing left.
でも最後に行き着いたところはもう何もないところに彼は行き着いてしまうんですね。
And he finds himself eating the food that is given to pigs.
で、豚に与えられたものを食べるようなそういう状況になってしまいます。
Which has to be awful.
ね、考えてみただけ本当にひどい生活だということを想像できます。
And so he gets in his head and he's like, okay, well, I can't be a son anymore.
で、その時彼は思うんですね。あ、もう神の子供なんて考えられない。
But maybe I can go back.And be a servant of my father.
でもお父さんのところに行ったら子供じゃなくて召使いとして買ってもらえるかもしれない。
I live a better life than I'm living right now.
今それは今の生活でもっといいに違いないと彼は思います。
And the story is great because as the son goes back to the father comes and greets him from a distance, comes running out.
この話は素晴らしいところですね。お父さんがそこにいて遠くからその息子を見たときにですね、お父さんが走ってやってくるというところです。
And brings him in and embraces him and says,Son, you are my son.
お父さんにですね、あなたは息子、私は息子って言って彼を抱擁します。
And I have you back now. Let's celebrate.
で、あなた戻ってきたら共に祝おうって彼は言うんですね。
And it's a beautiful depiction of how the Father sees us, how God sees us, right?
これを通して私たちは神様がお父様私たちをどう見るかということを私たちに知らせてくださいます。
The moment that we look back to Him, that He instantly takes us in.
私たちが神様に向かったときに、もうその瞬間に神様は私たちを迎え入れて、私たちと抱えて受け止めてくださいます。
What strikes me most, for me, what strikes me the most about this passage is the older brother's response.
これを読んだときに私は一番でも考える深いことはですね、あ、お兄さんの反応なんです。
So let's read on that in Luke 15, starting in verse 25.
25節からちょっと見たいんですけれども。
Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music dancing, and he called one of his servants and asked, What these things meant? And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But the older brother was angry and refused to go in.His father came out and entreated him. But he answered his father, Look, these many years I have served you, I have never disobeyed you, and you have never, never disobeyed your commandment, and yet you have never given me a young goat that I might celebrate with my friends. But when the son of yours came, he who has devoured your property with prostitutes, you kill a fattened calf for him?And he said to his son, Son, you are always with me, and all that is mine is yours. And it was fitting to celebrate and be glad. For this your brother was dead and is alive. He was lost and now found.
部下による福音書15章25節から、ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの人々を呼んで、それは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。お父さん帰ってこられました。無事な姿で迎えたいというので、お父上が肥えた子牛を放られたのです。兄は怒って家に入ろうともせず、父親は出てなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私も何年もお父さんに仕えてきています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会するために小ヤギ一匹すらくれなかったのではありませんか。ところがあなたは、あの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食い潰して帰ってくると、肥えた子牛を放って親になる。すると父は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ、喜ぶのは当たり前ではないか。
And so here again we have a beautiful depiction of how God sees us.And how he accepts us and meets us right where we're at.
神様は私たちをどう見てくださるか、そしてどのように私たちを受け止めて出会ってくださるかというところを私たちは見ることができます。
And when answering the question of who are we as sons and daughters of God,
私たちは神の娘、息子であるということの質問に対する答えはですね、
we must first understand who God is.
そのために私たちは本当に真なる神様、お父様どのような方かということを理解する必要があります。
And is this revelation that frames our mind and setting for who we are.
お父様ということを本当に理解したときに、それが私たちのが自分が何者であるかということを反映するんですね。
It's funny because in this story we see both the younger and the older brother have a problem with understanding who they are.
このお父さん、お兄さん、お父さんいますけれども、両方ともですね、本当にお父様のあり方が見えなかったんですね、理解していなかった。
The younger one.Went out and chose his own path, and because he did that, he felt like he had fallen from grace.
弟はですね、自分勝手な生活をして、そして最後は本当に恵みから離れてしまった。そういうふうにもう落ち込んでしまいますけれども。
And would not be able to be a son again.
そしてもう自分は子供ではないと彼は思います。
And yet the older brother who spent all the time with the father, doing his work, tilling the land, working next to his father, never understood.What it meant to really be a son.
このお兄さんの方ですね、お父さんと一緒にずっといて働いて全てのことをしていますけれども、でも考えてみても彼も実際に自分が子供で息子であるということを理解していなかったことは分かります。
He felt that he had earned his place.
彼はですね、何か自分がやったことで自分が子供として認められる、そんな風に思っていました。
And that each of us, take on and earn our place and our choices to pick
そして私たちは自分がすることによって何か成し得たことによって自分の地位や自分の在り方を見極めようとすることがあります。
And so when I look at the story, I'm convicted by a lot of times by the older brother's
response. この話を見るときにいつも私は自分もお兄さんのような形で頑張って何かして、そして自分も子になるそんな見方をすることに気がつきます。
Because for me, this particular story, I had to learn what it meant by living through it myself.
そしてこのことを読みながらですね、私は本当に自分も、自分のあり方をここで見せられることがありました。
And so, just to give a little, background, about me.
私の話をしますと、
So I grew up in a Christian family.
私の家族はクリスチャンで、
And we were just a perfect model American Christian.
アメリカのクリスチャン家族のモデルみたいな、そういう家だと思いました。
Very pristine.
もうね、かっこいいんですよ。完璧。そんなね、クリスチャン家族でした。
My parents were well respected in the church.
で、お父さん、お母さんも教会では尊敬されてでした。
People came to them and asked them for advice on how to raise good kids.
いろんなことを聞く、
how to have good marriage.
結婚生活についても、私の両親
とやってくるような、ね、
職業の、ビジネスの親方についてもお父さんお母さんに来るようなそういう家庭でした。
We were all just really great.
全ても完璧でも良かったんですね。
And then one day it all fell apart.
ところがある日すべてが台無しになってしまいました。
It was all gone.
もうすべてそういうものが尊敬とかそういうものがなくなってしまうそういう状況に私たちは
Through a series of unfortunate events that happened in a short period of time, my parents lost everything.
本当に短い間ですけど、すべて不幸なことができることが重なって、彼らが持っているものをある意味ではすべて失う、そういう短い時期がありました。
They filed for bankruptcy.
倒産もしてしまいました。
My dad's health got into a scenario where he couldn't work anymore.
彼のお父さんの体調悪くなってですね、もう働けないような、そういう体になりました、病気で。
The doctors didn't know what was wrong with him, but...
お医者さんはですね、このお父さんの病状何かはっきりどうしていいか分かんないようなこと
です。
もう毎晩ですね、お父さんが痛みですね、もう悲鳴を上げるので、もうそのまま病院に駆け込まなきゃいけない、そういう状況でした。
And in a season where our family needed to come together to survive.
そしてその時私は何か一生懸命頑張って一緒になって、このところ乗り越えよう、家族で乗り越えよう、そういう時期でした。
One of my brothers chose a different path.
ところがその時にですね、私の、弟の一人は違った方向に行ってしまいました。私は3人兄弟の一番上なんですけども。
And, one of them, chose for coping mechanism drugs.
で彼はですね、この状況を自分で納得するために、ドラッグ、麻薬の方に行ってしまいました。
And we knew, he was a very, clever guy, and we knew something was wrong with him, but we didn't know quite what was going on.
彼はなかなか頭が明晰で、でもこんな勉強できたんですけど、何かちょっと問題ある。でもその問題は何かあるか私たちには理解することはできませんでした。
And in the midst of these trials, one day he just disappeared on us.
でその時にですね、いろいろあったんですけど、突然ある日私たちの前からなくなって失踪してしまいました。もうどこに行っているか分からない状況になりました。でいなくなった時の最初ですね、彼はどこに行ったのか本当にもう私たちはみんな家族が途方に暮れました。で数週間経ってからですね、誰かが病院から電話がかかってきて、
They tell us your son's here. He's almost OD'd on drugs.
あなたの息子さんここにいて、もう、薬のもう飲みすぎてもう死にそうだって言うんですね。
So my parents rush to go get him. They bring him home. They take care of him for a few days until he can recover.
そして両親はですね、病院に駆けつけて家に連れてきて、なんで彼が回復するまでずっと看病しました。
And when he was helping us to move.He stole a bunch of things in the house and disappeared again.
で、それから彼は体調を回復するとですね、何をしたかというと、家からいろんなものを盗んでですね、そして家から逃げてしまいました。家出しました。
And this would be our lives for the next couple of years.
それからですね、それから数年間、そのことが続いたんですね。
At our weakest point, my brother, we wouldn't know where he was, he would just be gone and we'd hear the doorbell ring in the middle of the night, what the hospital would call.
で、そのいろんな時にですね、彼がどこに行ったかわからない。本当にその時にはもう、あの真夜中に電話が鳴ったりとか、ずっと闘技中のドアのベルが鳴ったりとか、病院から電話がかかって、そういう、もう何どうなっていいかわからない状況になっていました。
My brother would be there in need of medical attention.
で、その度ごとにですね、私の、弟はもう、お医者さんのいろんな治療が必要な状況でした。
My parents would take him in, he would stay.
病院に連れて行って家に戻ってきて回復してまたそうしたら家のものを盗んで家に出するそういうことの繰り返しでした。
I remember being so angry at my brother.
その時に本当に私は自分の弟に怒っていたのを覚えています。
で
それですね、後ろからですね、もうあの刀で突き刺されるようなそういう家族のことを考えない行動だと思っていました。
And I was so angry at my parents.
そして同時に私はですね、そういうことを見て、弟を見て、自分の両親にも怒っていました。
で、
なんでお父さんに両親に怒ってたというと、こんなにみんなのことを大変にするこの弟をなんでこんな最後まで、世話をして、弟に約束するか、そういう親が分からなかったんですね。
I didn't know.Why someone would do this and tell him the day he walked back into the line.
そしてですね、あの逆らって逃げ出してそういうこといつもいつも受け止めるそういう両親のあり方私には理解できませんでした。
I remember the day he came in. They happened to be at my parents' house that day. I remember him standing in the doorway.
で、そのデインがデインという brother。
Weighed 105 pounds when he walked in the door. Super skinny.
ですね、105パウンドですから本当にもう50キロあるかないか。本当にもう痩せ細ってる、でっかくてそういう形でした。
His skin was pale, whiter than anyone had
ever. もうですね、皮膚はですね真っ白っていうかもう真っ青な感じで、もうそれ以上白くならないような不健康な顔。
Eyes had these thick black.Dark ring
そしてです、ね、目の周りはです、ね、真っ黒くなってこうしてなってるんですね。
And I looked into his eyes,
で彼の目を見てみると
I saw hopelessness.
もうそこにはもう本当に希望のない失望どうしていいかわからないような目を彼の中で見ました。
And I knew at that moment that this was his last place that he was going to come. This is it.
でそれを彼を見てですね、もう今日がもう最低でもここに来るしかない、もう最後の最後の砦がここだということが分かりました。もう他にどんなことをしてもいろんなことをしてもですね、家以外で彼が本当に立ち戻ることがないということは彼は私は分かりました。今から経ってですね、このことをですね、数年経ってから私たちは語り合うようなことができるようになったんですけども。
And he would confirm that when he walked in the door, his mindset was that if I can't find shelter here, then I just suppose I'm going to go lay down on the street and die.
でもし今晩帰ってきてこの家で自分が迎えられなかったら、自分はもう外に出て車に轢かれて死のうと思ったっていうんです。
And so this story grips me.
ですからこの話はですね、本当に私兄として私の思いと通じるものがあります。
Because in it I saw what grace and mercy and unconditional love do for a person.
で本当に無条件に誰かについて本当に受け止めるような愛について見るときに、
And I had to face my own humanity.And all of the misconceptions and all of the flawed ways that I am.
そして自分の人間的な弱さ、そして自分の本当に偽り、表とした自分の足りなさ、そういうものがこのよく分かる時がありました。
And I had to realize that I am a son of God, not because I have earned the right to be a son, but because He loves me unconditionally.
私たちは神の子とされた自分が息子であるということは、私が何かしたのではなくて、神様から本当に無条件に子供として認められたということだということを私は分かりました。
So when we say, Who is God?
神様は何かというときに、神様は私たちはお父さんです。
And He loves us unconditionally.
私たちは無条件に私たちを愛してくださいます。
Last week was Easter.
先週はイースターでしたけれども。
And for me, the cross is a daily, revelation of God's grace and mercy in my life.
私にとって十字架というのは本当に日々私たち、私が神様の恵み、憐れみを知る。